鶏男。鶏男は毎朝おじいちゃんの銀の懐中時計が4時になると目を覚まします。鶏男は生まれた時から全身の毛が生えてこなくて気持ち悪い赤ちゃんだったので、鶏男のお父さんとお母さんは鶏男を卵の自動販売機の中に500円の値札を貼って入れておきました。物陰からこっそり覗いていたおじいちゃんは見るに見かれて鶏男を育てることにしました。鶏男はおじいちゃんにそこそこ可愛がられて育ちました。だから鶏男はおじいちゃんのことが好きでした。おじいちゃんの銀の懐中時計はもっと好きでした。でも鶏男はおじいちゃんが町で5番目にケチなのを知っていたので、おじいちゃんがらっきょうを喉に詰まらして死んだ時のお葬式で棺桶からこっそり銀の懐中時計をくすねました。こうして銀の懐中時計は鶏男のものになりました。鶏男は目を覚ますと朝ごはんにピーナッツを30粒とぬるくした牛乳を飲みます。4時45分になると軽く準備運動をします。そして5時ちょうどに衣をおじいちゃんの茶色の丈夫な靴を履いて外に出ると、鶏の声で鳴きながら町中を走って回ります。毎朝少し先の向かいに何の仕事をしているかわからないけれど、とても大きな家に住んでいる親父に大きな声で怒鳴られます。ではでも鶏男は何を言ってるかさっぱりなのでへっちゃらです。鶏男のおかげで毎朝寝坊しないで済むと50人ぐらいの人は鶏男のことが好きでした。でもそのおよそ3倍ぐらいいる残りの町の人たちは別に早起きをしなくてもいいので、鶏男のことが嫌いでした。でも鶏男は嫌われるということがどういうことかよくわからないので気にしませんでした。30分もすると鶏男は町を全部回ってしまいます。鶏男の肺活量は5万リットルあり、鶏男の心臓は150馬力を誇り、鶏男の血液中に流れるヘモグロビンの量は星の数ほどあったため、鶏男は鶏の声で泣きながら30分走っても息一つ上がりませんでした。6時になると鶏男は鶏小屋へ行って卵を取ります。鶏男の鶏小屋からはだいたい200個の卵が取れます。鶏男はこの卵を町の人に食べ物や洋服やトイレットペーパーなどに交換してもらいます。卵を取り、藁と水を替え、餌をやり終えると、決まっていつも1時半頃でした。鶏男は着替えてからパン屋に向かいます。パン屋は町に1軒しかありません。しかしパン屋の主人はそれに甘んじることなくせっせとパンを作りました。美味しいパンを焼こうと数限りない努力を尽くしました。でもパン屋の主人はもう笑っちゃうぐらいぶっきっちょだったので、まずくはないけどうまいってほどじゃないぐらいのパンしか焼けませんでした。それでも主人の人柄と奥さんの男好きと可愛い娘の愛想笑いとライバル不在という条件が手伝って、パン屋はうまいこと言っていました。パン屋の主人は毎朝たくさんの卵を鶏男の小屋からもらっていきます。その代わりに鶏男は食べ物と鶏男の好きなパン2つをお昼にもらいに行きます。パン屋の主人と奥さんは鶏男のことが好きでした。でも可愛い娘は鶏男の毛の生えてないツルツルの顔がゆで卵みたいで気持ち悪くてどうしても好きになれませんでした。しかし鶏男にカレーパンとコロッケパンと食べ物を渡すのは可愛い娘の仕事です。そこはさすがです。感情を超越した火の打ち所のない愛想笑いでもって鶏男に渡します。鶏男はパン屋の可愛い娘がとびっきり好きなのでいつも帰りは浮き足立っています。2時半に鶏小屋でパンを食べ終わると、鶏男は水を汲みに行ったり、藁を取りに行ったり、卵をもらいに来る人の相手をしたり、騒ぐ鶏の相手をしたり、退屈した時には自分自身の相手をしたりして夕方の6時まで過ごします。夕方の6時に鶏小屋の鍵をかけると、鶏男は風呂に入り歯を磨き、7時には布団に入って眠ってしまいます。鶏男には眠れない夜なんて一度だってありませんでした。この生活を鶏男は12年も続けていました。一日だって違う日はありませんでした。ある朝、鶏男がいつものように玄関から出てきて泣きながら走っていると、少し先の向かいの何の仕事をしているかわからないけれど、とても大きな家に住んでいる親父がいい加減頭に来てフライパンを投げつけました。フライパンは鶏男に当たらず大きな音を立てて道の上を跳ねていきました。とても驚いた鶏男は思わず手に持っていた懐中時計を落としてしまいました。とても驚いている鶏男を見て何の仕事をしているかわからないけれど、とても大きな家に住んでいる親父は申し訳ない気持ちになりましたが、すぐさまそんな気持ちになった自分に腹を立てて乱暴にドアを閉めました。我に返った鶏男は銀の懐中時計を拾うとまた飛ぶように走り出しました。30分かけて町を一周し終わった鶏男は銀の懐中時計を見て首をかしげました。時計はまだ5時のままでした。鶏男は不思議に思いましたが、5時だったのでもう一周町を走ることにしました。鶏男がもう一周走り終わる頃にはすっかり明るくなっていました。 でも時計は5時のままでした。わけのわからない匂い取り男はわけのわからないまま走り出しました。朝の街からゴミを漁るカラスがいなくなり、鳩が入れ替わりに酔っ払いのゲロをついばむ時間になっても走りました。太陽が人の頭のてっぺんまで昇り、ペンキ類の兄ちゃんが誰にというわけでもなくゴニョゴニョ文句を垂れる時間になっても走りました。はしゃぎすぎた子供が転び泣き出してしまったので、周りの子たちもそろそろ帰ろうかと言い出す時間になっても走りました。日が沈み、飲み屋の亭主がうんざりした気持ちで最後の客を叩き起こす時間になっても走りました。ずっと5時なのに明るくなったり暗くなったりする空を見て、鶏男はもはや何のために泣き何のために走っているのかわからなくなりました。それでも鶏男は銀の懐中時計が5時である限り飲まず食わずで走り続けました。鶏男のおじいちゃんは鶏男に対して一度も嘘を言ったことがありませんでした。だから鶏男は銀の懐中時計も嘘をつくはずないと疑いのかけらもなく信じてます。3日も経つと町の人は全員鶏男のことが嫌いになりました。パン屋の一家も魚市場の大将もリンゴ売りのおばちゃんも公園のカタツムリでさえも鶏男のことを嫌いになりました。なので王様に相談に行きました。王様は言いました。よし、斬首刑にしよう。4日目の朝、さすがに疲れた鶏男が道にへたれ込んでいると、王様の使いの者が2人やってきて、手を後ろで縛り、両脇から抱えるように立たせると、前を歩くように命じました。鶏男には何が何だか見当もつきませんでしたが、鎧姿の2人が怖かったので言う通りにしました。2人の男から言われるままに進むと、弾頭台のある広場に着きました。みんなからは、首なし広場と呼ばれていました。斬首刑といえば、この町で数少ない娯楽とも言えるので、町のみんなが集まり、お祭りのような騒ぎでした。町のみんながそれぞれの料理を出し合い、ビールを飲み合いながら、それぞれ持ち寄った石ころを自慢し合ってました。中には人の頭ほどある頭を頭の上に掲げて、筋骨隆々の体を見せびらかす元砲丸投げの選手だったおじさんもいました。鶏男が首なし広場に一歩足を踏み入れると、弾頭台までの一本道を作るように人垣が動き、鶏男は頭の先からつま先までおよそ400個の目玉に囚われて動けなくなりました。鶏男は生まれてからこんなに大勢の人から見られたことがなかったので、嬉しいやら恥ずかしいやら体がぼーっと熱くなりました。進めという王様の使いにせかされなかったらいつまでそうしていたかわかりませんでした。意を決した鶏男が一歩人垣の道に足を踏み入れると、四方八方から石が飛んできました。びっくりした鶏男は思わず後ろを振り向いて、後ろを振り向いても王様の使いの男は、ただ顎を前の道にしゃくり上げるだけでした。鶏男は心底困りましたが、王様の使いが怖かったので黙って前を歩きました。石は群を連ねて鶏男の頭やら胸やらあばらやら溝落ちやら下腹部やら足やらに遠慮知らずバカバカ当たりました。的を外れた石は、王様の使いにも景気のいい音を立てて当たっていました。鶏男は王様の使いの耳がどうかしてしまうんじゃないかと心配になりましたが、これはどう考えても自分の方が大変だなと思い、心配するのをやめました。元砲丸投げの選手だったおじさんは力の限り投げてやろうと前にしゃしゃり出たところ、誰かの石が頭に当たり、思わず自分の足の甲に石を落とし、骨をバラバラにしてしまい、次の日奥さんにコップテックを怒られました。誰かの石がこめかみに当たり、鶏男の目の中は赤色と青色と黄色がぐるぐる回ったアメーバが増殖したように映りました。ゴツゴツゴツゴツと体のどっかに石が当たるたびにアメーバは増えては消えていきました。鶏男はもうどこが痛くてどこが痛くないのか、そもそも痛いのかどうかすらわからなくなりました。それでも鶏男は王様の使いが怖くて仕方なかったので歩くのをやめませんでした。人垣の道を3分の2ほど進んだところで鶏男はパン屋の一家を塞がりかかった目の端に見つけました。パン屋の可愛い娘は鶏男に石をぶつけるべく今まさに振りかぶったところでした。可愛い娘が大きく振り抜いて投げたその石は、鶏男には届かず地面の上を転がっていきました。けれども鶏男にはその当たらなかった石が今まで受けた痛みの何よりも痛く感じました。人に嫌われるということは石をぶつけられるということなのかもしれないなぁと鶏男は今更ながらに思いました。鶏男が人垣の道を抜けると今まで飛んできた石がピタリと読みました。鶏男は思い出したように銀の懐中時計で時間を見ました。時計の針はけほども動いていませんでした。今日は短い時間でいろんなことが起こるもんだなぁと鶏男がぐにゃぐにゃして頭で考えていると、王様の使いがしびれを切らしたように階段を登ると命じました。仕方なく目の前の弾頭台へ向けて鶏男は階段を恐る恐る上がりました。すべての段を踏み終えると鶏男の目の前には町のみんなと牛三頭は一度に楽に殺せそうなほど大きなギロチンが見えました。鶏男にはこれほど大きなギロチンが何をどうするためにあるのかまるで思いつきませんでした。 鶏男が目の前の大きなギロチンに考えを張り巡らしていると、王様の使いに押さえつけられ、首を大きなギロチンの板のくぼみに入れられ、もう一枚の板で首を固定されてしまいました。すると、嫌に甲高い声が後頭部より後ろの方から聞こえてきました。鶏男は何とか首を動かして、声の主に顔を向けると、そこには王様が立っていました。鶏男は実物の王様を見るのは初めてでしたが、声の主がピカピカの冠をかぶっていたので、それが王様であると、一目にわかりました。王様の姿は、今ではそのほとんど塞がってしまった鶏男の目にも不思議としっかり見えました。チビでデブで情けないぐらいにハゲがあったしょうもないおっさんでした。鶏男は怒られると思い笑いをこらえるので必死でした。なので鶏男は仕方なくまた前を向きました。鶏男は前を向きながらも王様が何を喋っているのか聞き取ろうと努めましたけれども、やはり難しくて鶏男には王様が何を喋っているのかさっぱりだったので、おじいちゃんの教えてくれた教訓、困った時は笑ってごまかせば大体うまくいくという身も蓋もないような教訓を思い出して、町のみんなに向かって笑いかけました。鶏男の渾身の笑顔は顔が腹上がっているせいもあり、笑ったようにも泣いたようにも怒ったようにも見えました。まるでその3つの顔を足して6でかけたような顔でした。誰かがその顔を割れたスイカのようだと大きな声で例えると、広場中の町のみんなが申し合わせたように笑い出しました。鶏男はうまくごまかせたかどうか分かりませんでしたが、こんな大勢を笑わせたのは初めてだったので、嬉しいやら恥ずかしいやら、やっぱり体がぼーっと熱くなりました。王様が大きな音の咳払いで話を締めくくると、鶏男に聞きました。罪人、最後に言い残すことはあるか。鶏男はこの一言で自分が死ぬことを理解しました。鶏男にとっての最後は死ぬ時だけでした。鶏男は言い残したことがあるかどうか考えました。何一つ思いつきませんでした。代わりに5万リットルの肺活量でもって吸えるだけの息を吸いました。そして今までの一番の泣き声で泣きました。そこに合わせて全員が鶏よりも鶏らしい声だと思いました。その声を町のみんなに聞かせられたことが嬉しくて仕方ない鶏男は、息の続く限り泣き続けました。長く思えた時間が過ぎ、鶏男の息が途絶えたのを見計らった王様は、自らの手で大きなギロチンの歯を支えていた縄を勢いよく切断しました。大きなギロチンの歯は鋭い音を立てて、自らの重さ全てを鶏男の首に落としました。切断された鶏男の首は下には落ちず、広場の方へまっすぐ飛んでいきました。その時町のみんなは今日一番の盛り上がりを見せました。鶏男はまるで自分が飛んでいるように思いました。あるはずのない翼を必死で動かしました。最後に目を見開いて、もう一度町の全員の顔を見ました。鶏男のために泣いている人がいないのを確認すると、鶏男は安心して静かに目を閉じました。終わり。